森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは神尾先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう5月半ばで、はい、うん、早いところ、まあ沖縄とかそのあたりはもう海に入ってるし、
そうですよね、
このあたりでももう本当に暖かくなってくると、ちょっと海辺で水遊びしたりとか、ね、うん、もうね、早い人は7月になる前、海開きってね、だいたい7月20日前後の、うん、あの海の日あたりなんですけど、はい、その前にもう入っちゃってる人もいたりして、
まあ、そもそも暑くなりますよね。今年もなんか怪しいですよね。
まあこのところ ね、40度にならないといいなと願うばかりなんですが、ね、電気代だって上がっているのに。
確かに
エアコン代大変ですね。
今年もきつい季節が少しずつ始まってくるんですね。
そうなんですね、はい、本当に。で、潮干狩りも始まっていますよね、うん、早いところはもう4月から、千葉県の方なんかはニュースでも4月頃に潮干狩りが始まりましたってやってましたけど、
あ、そうなんですか。もう子供の頃しかやったことないです、うん、
でも大人になって子供が生まれて、うん、幼稚園ぐらいの時に連れてった記憶がありますけどね。
全然や大人になって一回もやってないの。やったらなんか燃えそうな気がするんですけど集中してそうな気がするんですが、
はい、今日はですから、その海産物に何かこう虫がついていて、それを食べると体が痛むみたいなことを聞いたことあるので、
はい、
もうそういう季節になってきたなということで、そのあたりのお話を伺いたいと思います、はい、
確かにここ最近テレビとかでも、まあね、ネットとかでもニュースになったりするんですけど、そのアニサキスっていう寄生虫がいるんですね。
アニサキス、
はい、
はい、
多分水井さんは今までその寄生虫にやられたことはないから
ないですね
かなと思うんですけども、
はい、
結構ですね、いるんですよ、
結構いるんですか、
はい、僕の知り合いとかもいますし、
はい、
僕はなったことないんですけども、魚介類とかですね、大体は海の魚がメインなんですけども、はい、その中に寄生虫がいて、その寄生虫が付着した魚を食べると自分が今度感染するという問題です。
これ魚焼いてあればアニサキスも死ぬんですかね、
う
ん、
そうですね、
焼いてあれば
そこら辺の予防策はまた後でお話するとして、
わかりました。
まあ、何者寄生、そのアニサキスなんですけども、
本当ですね、
基本的にはまあ寄生虫の一つです。
うーん、
なんで大体はですね、大きさが大きくて 2、3センチ、
結構大きいですね。
そうだけど、大体見るの1センチ程度のことも結構多いですよ、うん、1センチ程度、
ちっちゃいね、
はい、15ミリとか、
うん、15ミリはちょっと見逃しちゃいますね。
そうで、白くてで細いんですよ、糸みたいに。糸よりかちょっと太いですけど細いんですよ。なんでパッと見たら目は分かんないです、うん、サバとか、
はい、
サンマとか、
はい、
アジとか、はい、カツオ、鮭、スルメイカってのに多いって言われてます。もうイカなんて白いから分かんないですよね。
分かんないね、うん、
でそのアニサキスの、まあ、幼虫自体はですね、はい、主にそういった、魚の内臓の表面に寄生してます、
うん、
で最初は内臓の表面とかにいるんですけども、鮮度の低下とか時間が経過してくると、はい、今度は筋肉の方に、いわゆる身の方ですね、
あ、
身の方に移動していくんです。でその移動したその身を僕らは食べてしまったりすると、はい、次症状としてはですね、
はい、
大体 3、4 時間以降に胃の痛みですね、上腹部が出現します、
うんうんうん、
あと吐き気とか嘔吐、はい、突然やってくる感じですよね。そう、まあ、症状出る原因としてはアニサキス自体が胃の壁にその突き刺さることによって、
はい、
あのそういった症状が出てきます。 うん、結構痛い人痛いですね。
へ、
激痛で来られる方がいます。で、昨日とか魚食べました、生の魚とか食べましたとか、イカとか食べましたって聞くと、食べましたってなると、
あ、もう間違いないね。
その可能性は非常に高かったし、ただ、まあ、最近その痛みの原因っていうのは確かに突き刺さることって言われてたんですけども、突き刺さってそれによってアレルギー反応を起こして痛みが出るとも言われてるんですね。あ、まあ、どちらにしても痛いっちゃ痛いです。
いや、怖いですね。
で、ここ最近ちょっと胃が痛かったんだけど、まあ、明日内視鏡するからいいやって普通にちょっとの胃の痛みで来た人でも見つかったりすることもあって、
う
ん、はい、
そうなんですか。
僕は結構内視鏡ね、やってますけども、そうするとやはり年間何回か見かけます。
すぐその内視鏡で取れるもんなんですか？
そうなんです。基本的に治療方法はもう基本は
取
るしかないです。カメラで見るとその白くひょろっとしたものがうねうね動いてたりとか、
うん、
そうするんで、それを鉗子でつまんでピッと取るんですけども、その時もプルプルプル動いてたりとか。
そうですか、
はい、
いや、よく見ないとダメですね。
だ、まあ、食べる時にね、本来はこう避けたりとかするって、ね、調理してる方はやるけども、あまりにも、ね、ちっちゃいやつだと気づかなかったりとかしてしまいますよね。なので、
はい、
予防策としてはこれ60度以上1分するか、マイナス20度以下を24時間冷凍するかということで一応予防できるみたいです。要はアニサキス自体 その生存可能温度っていうのがマイナス20度から40度って言われてるみたいなので、それを超える状況にすれば、
はい、
一応死滅するって言われてます。
じゃあ冷凍してあったものを、うん、お刺身なんかも解凍して出した場合は大丈夫だったりするわけですね。大丈夫ですね。
あとはその技術がいろいろ発展して、うん、ね、冷凍技術とか冷蔵の技術も発展してるから、はい、直送して生のままでお出しするっていうこともできたりするじゃないですか、う
ん、それが一番美味しいんですもんね。
そう、美味しいんですけど、はい、その危険性が一応あるよっていうことにはなるんですよね。
あるってことね。
そうなんです。でよく、まあ、一般的に酢とかで締めとけば大丈夫って言ったりするじゃないですか。
あ、はい、
酢とか塩とか、うん、醤油とかわさびとか、あれ予防できないらしいです。
あ、二酒酢には効かないんだな。
そう、だから締めサバとかも、はい、
うん、
あれもちょっと気をつけなきゃ、酢で締めてるから大丈夫だろうって思いがちなんですけど、うん、
はい、
実は可能性がありますよ、
まあ、
なんで一回冷凍した方がいいですよってなっちゃうんですね。
大体飲みに行くとお刺身盛り合わせって頼むじゃないですか、
うん、そうですね。
そしてツマがついててね、うん、白いからちょっと分かんない時があったりして、
う
ん、
そう、でパーッと見て僕も分かったことないし、大体なった人も、うん、見つけることはできてないです、食べてて。
そうですよね。
でいっぱい噛んだからといって、うん、防げるわけではないので。
そうですよね。まあスーパーとかでパックで買ってきても、うん、意外と分かんないかもしれないですよね。
分かんない。
お刺身家帰ってきて洗って食べるってことないからね。
じゃあしっかり冷やしておくっていうのも大切なのかもしれないですね。
いや
なりたくないって思います見てるなってる方見ると、
それは恐ろしいですね、はい、
なんでなるべく避けていただいて、うん、なんかこの時期やっぱ多いみたいです、うん、であとは秋ぐらいも多いみたいなので、
はい、
なんでちょっと食べるときにちょっと注意していただく、まあ、注意しようがないのかもしれないですけども、
うんうんうん、
まあ、胃が痛くなったときは、
はい、
もしかするとって思って消化器の専門の先生の方に行っていただいてっていうのがいいかもしれないです、はい、
で胃カメラをやらないと取ることもできない。
そうですね、
ということなんですね、
はい、
なので、
もう一番それが早いんですよ。
そうですね、
取ってちょっと経つとだんだん症状落ち着いてくるんですよ。劇的にも変わりますし、結構楽になることが多いので。
わかりました、
はい
はい、アニサキス今の時期ね大変増えてるということですので、うん、よく気をつけていただいて、それから潮干狩りをしてね貝を食べることもあると思いますけど、うん、やっぱりよく熱を通していただきたいですね。
食中毒、他のね、うん、細菌とかウイルスとかの食中毒も貝類ありますので、はい、
うん、
そこら辺は加熱処理しっかりされた方がよろしいかと思いますね。
はい、ぜひ皆さんお気をつけください、
はい、
今日はアニサキスというね、あまりこう聞き慣れない名前でしたけれども、
はい、
それについて教えていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は 水井美沙でした。